はい、どうもダンスナウ編集長の場所です。このポッドキャストではダンスという表現にあらゆる角度からスポットを当てることをテーマに、毎回シーンで活躍するダンサーやクリエイターからこれまでの活動、さらに思考の転換点などを聞いていくトーク番組です。
第12回目となる今回は、国内外数々のダンスバトルで輝かしい結果を残しながらもダンサーの可能性を広げる挑戦を繰り返すポップダンサージェネスさんにインタビューをさせていただきました。このインタビューの前半では、命を懸けてダンスに向き合う激動のダンスライフと、6年もの間主催を務めるダンス公演木漏れ日について、後半ではコロナ禍で立ち上げたオンラインサロン学び屋と、心の声に従い続ける圧倒的行動力の原点についてお聞きしました。ストイックにダンスと自己に向き合うジェネスさんの濃すぎる人生を凝縮したインタビューになっています。ぜひ最後までご視聴ください。
名前はジェネスです。ポップやってます。チームは、まあ、仙台の、まあ、ユニット的なチーム的なやつが、僕が所属してるかしてないかちょっとグレーな、ところなんですけれども、モノリスというチームがありまして、そちらに、レペゼンを書くときは書いてます。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、現在の主な活動と、
うん、
まあ、その内容をちょっと簡単に説明してもらうと。
あ、なんかいっぱいあるんだよねこれね。どっから行こうかな。まずは、こう列挙していくと、はい、俺もちょっと思い出せないのあるかもしれない、ごめんなさい。まずオンラインダンスコミュニティ学び屋、そして、ありがとうを家族や大切な人に伝えるダンス公演木漏れ日、うん、あと、全国一周ダンス旅、まほろばっていうのがあって、
うん、
あと、オフラインで、まあ、プライベートクラスみたいな、まあ、学び屋オフラインっていうのもあるんですよね。うん、あと、なんだろう、最近ダンスの活動で言ったらでもそのくらい、あとなんか個人的に単独公演やってみたいなとかあったりもするし、うん、あとはプレイヤー業というか、うん、まあ、まあ各種メディアの出演オファーがあったらするし、まあ、海外のイベント招待されたり、
はい、
自分で行ったりですかね。うん、その他にはまあ写真とか動画とか今、好きでやってたりとか、うんうん、爬虫類を、ブリーディングしてたりとかまあいろんな、多分自然が大好きなので、まあ、苔とか植物とか流木とか土とか岩とかそういうのをたくさん集めて、一つのなんかこう空間の中に自然体系を作るビバリウムっていうのをやってたりとか、うん、そうですね、いろんな、そう、はい、そんな感じかな
ありがとうございます、
うん、
ありがとうございます。
はい、
単純ご紹介大丈夫ですかね。
そうだね、
はい。したらじゃあ実際内容に入っていきたいんですけど、
はい、すっげえ長いな自己紹介
はい、じゃあもう大学時代、
はい、
大学時代からダンスを始めたんですか。
そうですね、じゃあなんか、高校までバスケ部だったんですよ、はい、バスケ部で、まあ一応そのなんだろう、頑張ってたんですね、バスケ。10年間ぐらい頑張ってて、うん、中学校ぐらいまでは、本当にプロになるんだって自分はもう勘違いしてたぐらい、はい、うん、選抜のなんかキャプテンとかもやらせてもらったりとかしてたんですけど、はい、まあ高校の部活強いところに入って、そこでなんかこう、なんだろうな、あかんってなったんですよね。
うん。
うん、これあかんって。なったんです。全国レベルの、高校になったんですけど、はい、まあ、1個下に同じポジションで、なんだろう、月刊バスケットボールっていう全国紙に載るような、後輩とかも、まあまあ、いるんですよね、やっぱり。で、そこでやっぱりこう、なんだろう、ポジション争いに負けてしまって、はい、ずっと、なんだろう、B チームって言われる、まあ、2軍だよね。ずっとそこで、まあ、背もちっちゃいしね。うん、チャンスは巡ってこないわけですよね、うん、身長って伸ばせないから技術伸ばせるけど、
うん、
そうで、まあなんかそういう、なんだろう、こう腐った時代もありながら、まあバスケ部を引退した上で大学でもバスケやるのかってなった時に、うんうん、ちょっと軌道修正というか方向転換か、うん、方向転換しようって思ってて、うん、うん、あの深夜番組のスーパーチャンプっていう、そのダパンプさんの司会のダンスバラエティ見て、 ダンスかっこいいみたいな感じで、そうそうそう。それで、いや、これ身長も関係なくない、はい、みたいな。あれみたいな。夢あるなと思って、なんかね、休み時間にちょいちょいやってたんだけど、うん、昼休みになんか、あの、ウィンドミルとか、アクロとか、はい、そういうの、そういうところから入った。うん、なんか、トーマスとか、なんかそういうのやってて、で、なんか、飽きちゃって、はいはい、トーマス2週間頑張って、3週回せなかったんですね。はい、そこでくじけたんですよ。なんか、はい、いいや、みたいな感じになって。もう、その時はファッションでね、ダンスやってたから、うん、そう、文化的なかっこよさとか、トップロックとか、そういうのもあんま知らないような感じで、うん、そうそう、よくある感じで。で、そう、なんか、ウーミンって、チーム、無名って書いてウーミンって、仙人さんとかキッキーさんとかリョウさんとかのチームのショーケースで、なんかオルゴールでこうやって空間がねじ曲がるようなやつがあって、これやばーってなって、そこからなんかこういうアイソレーションとか、少しなんかこう見よう見真似でやってたり、ダンススタイルポッピンっていうなんかその DVD とか、ツタヤで借りてきて見たりとかして、そう。っていうのが高校時代。で、大学でちゃんとその先生っていうものに出会って、サークルでしっかり定期的に練習をするっていうスタイルになったのが大学。だから、まあ、厳密に言ったら高校でもダンスには関心があったし、なんかバスケをやりながら勉強しながらも、ちょいちょいなんか遊び感覚でダンスはやってた感じです。
うんうん、さっき先生って話があったんですけど、
うん、
先生っていうのは誰だった
んですか？ブレイクジャムって明治学院大学のサークル出身なんだけど、はい、そこに、うん、講師として来てくれた、うん、フィッシュボーイさん。
お
ー、ここで現役2年間は週に1回フィッシュさんのレッスンを受けて基礎を学んでっていう感じの流れですね。
なるほどなるほど。
うんうん。
ありがとうございます。結構僕から見ると足技というか、まあ、この体幹というか、
うんうんうん、
結構アンバランスな見せ方がこう特徴的だなと思うんですけど、うんうん、それはバスケから来てるんですか？
ああ、でもある。かなりある。けど、カイトさんに憧れていった、はいはいはい、最初の入りはウーミンの不思議な感じだったんだけど、うん、そこから、どうやらこれアニメーションっていうジャンルじゃなくて、ポッピンっていうジャンルらしいみたいなのを掴んで、ポッピンって調べたんだよね、YouTube で。そしたら、カイトさんの2016年、B-Boy チャレンジかなんかの、決勝で、踊ってる、カイトさん VS ポッピン DS って韓国の人なんだけど、それを見て、あ、ポッピンでも、こんなに、なんだろう、こう体をしっかりストレッチ効かせて、こう、なんだろうな、鋭い感じでも踊る人がいるんだっていう、ポッピンってどんくさい感じというか、のイメージだったんだけど、そこでパンって変わって、あ、これ渋いな、みたいな感じで、そう、カイトさんが、もう高校時代から見てた、すごいかっこいい人がいる。で、そう、上京した時に、カイトさん東京だよなと思って、うん、そう、もう引っ越しの二ほどきをする間もなく、段ボールだらけの家を残して、ノアに行って、そう、カイトさんに突撃して、更衣室で、習いに仙台から来ましたって嘘ついて、で、その、当時は LINE とかもそんなにあれだったから、メールアドレス交換して電話番号と、その場で、そう、で、これからお世話になりますとかって言って、って言ってもそんなに、サークルとかがあったし、お金も別にちゃんと稼いでなかったから、カイトさんのところはちょいちょいしか行けてなかったけど、そう。フィッシュさんのレッスンを軸に、カイトさんのところにちょいちょいこう会いに行ってたみたいな感じ。
なるほど、なるほど。
で、バスケから来るっていうのはまさにそうで、はい、バスケの恩恵めちゃくちゃあって、そうそうそうそう、体幹的なところも、筋肉ところもそうなんだけど、離れのマインドの部分だったりとか、はい、スポコンギリギリ世代だから、はい、殴られ蹴られ、育てられた、ギリギリの世代なのよ。そう。そう、だから、まあ、監督普通に平気で竹刀持ってたし、うん、 うん、だけどそれが悪い教育だったっていうふうには微塵も思ってなくて、はいはい、本当にありがとうございますって感じなんだけど、頭上がらないぐらい本当に感謝してるんだけど、監督とかには、はい、でもなんか、うん、とそこで、培ったなんだろうな根性論みたいなとか、うん、当たり前の水準がなんかやっぱり、うん、とどうやら自分は自覚してなかったけどどうやら高かったらしい、うんうんうん、だから1日12時間バスケを死に物狂いで練習をしていた、のが当たり前だったから、ダンスをやるってなったら切り替わるわけだから、単純にそれと同じ熱量でやるのが自然だった。そう、だから練習をしてるっていう感覚でもないっていうか、そう、なんか頑張ってるって感覚じゃない。そこがまさにマイルールでも話したけど。そういう感覚に慣れたっていうのがまず一個大きいのと、うん、あと大舞台ってさ怖いじゃない、
はいはいはい、
でもバスケのアリーナって大舞台なのね、で自分が、うん、と止まるとキュッっていう音が鳴り響くわけよ、うん、ダムダムつくとダムっていうのが鳴り響くわけ、その感覚、それでいて照明がバコーンって集まってて、で照り返しもやっぱフローリングだからすごくて、こう浮き足立ってしまうこの感覚がバスケでかなりいっぱい経験できてた。あとは人との距離感とか、そういう瞬発性だったり、うん、体をどう合理的にこなしたら、こなしたら合理的に力のを受け流せるかとか、止まれるかとかっていうのは、本当にバスケのなんか恩恵だった。だからアライブでそれこそ大学1年生の時に初めて8ヶ月でアライブのライズサイド、メインステージ、
はい、
だから2万人のステージに立ったわけなんだけど、うん、全くビビらなかった、もうイエーイみたいな感じで、はいはいはい、楽しいみたいな、
うん、
そうでしたね。だからライズは4年間、ファイナル行ってるけど、はい、全部楽しかった、うん、
いやてかそもそもダンス始めて8ヶ月でライズ出れるって、
うん、
だってもうなんかサークルの代表みたいなことじゃないですか、
うん、
それって、
うん、そうね、人に恵まれたね。そうです、なんか同級生に、はい、あの今デルトリックスっていうチームでやってる、はい、ゲンタ、
うんうんうん、
ゲンタは当時高校生の時点で、P1 かな、はい、P2 かな、うん、と当時あった、うんうん、東京関東圏でかなり有名な、うんうんうん、22歳以下25歳以下のバトルで18とか17で優勝してるような子だったわけよ。でエースキャラなわけ、
はいはいはい、
とが同級生にいた
はいはい、はい、
で、4つ上に、なんだアメリカに留学してた時期も、含めてダンスポッピンを、ずっと大学で続けてた4年生の先輩がいて、で、その人に、俺ら二人が引き抜かれたみたいな感じで、ライズ一緒に出ようって言ってもらえたの。なんで俺だったのか全くわかんないんだけど、当時のあれだと。でもなんか声かけてもらって、そうそうそうそう。で、それがやっぱり功を奏したというか、はい、なんか俺が引き寄せたって言ったら変、なんか変な感じなんだけど、なんか、ありがたいことに目をつけてもらって、
うん、
二人に引っ張られる形で最初は、
うん
うん、でもプライドだけは高かったし尖ってたから、うん、関係ねえだろうとか思ってたけど、その当時はね、うん、下手くそなりになんか、うん、戦うマインドは人一倍育ってた感じは、うんうんうんあるかな。技術だけが追いついてない。
競技でずっと生きてきた。
うんうんうん。そうね。そんな感じかな。うん。
ライズ以外の活動みたいなのって。
大学生？
はい。
大学生の時は、ライズが軸だったね。でも、一番大きなステージだったから、はい、それに合わせてやっぱりなんかスケジュールがもう埋まっていった感じなんだけど、ゲンタと初めて出会った時に生意気だから、うんうん、お前のこと1年後に倒すよみたいな話をしてで鼻で笑われたんですよ、はい、やっぱりもう22歳以下のチャンピオンだから、うん、で ね、田舎から出てきたよくわかんない初心者に、うん、お前のこと1年で倒すって言われたら鼻で笑うよねそれはね。けどなんかそういうなんだろう、こう自分の中での軽い約束事みたいなのがポンってこう決まって、うんうん、でまあ1年後に倒せたんだよね、うん、その初優勝だった時のバトルの決勝が源太だったの、うん、そうそうそうそう。でなんかでもその時はもう源太のことを倒すのに必死だったわけじゃなくて、もうカイトさんを倒したいってずっと言ってて、今でも叶ってないんだけど、うん、そうなんかもう目はどんどんどんどん先に行ってた感じで、はい、だからそのなんか優勝とか自分の個人での、成績もちょっとずつ取れるようになってきた時に、うん、ジャッジのオファーが来たりとか、はいはい、ソロショーのオファーが来たりとかなんかして、うん、もう大学3年生、大学2年生でソロショーを経験して、ソロショーとジャッジか。うんうん、バブリシャスボリューム1のジャッジ俺なのよ。
はいは
い、そう。初めて2年経たない俺がジャッジしてるみたいな感じ。うん、でも他の2人はもう大先輩だったんだけど、うん、俺だけなんか。ルーキーでいて、はい、そうで大学3年生から、うん、とナンバーとかレッスンの、うんうん、と依頼みたいなのをもらい始め、生意気ながらもこそこそやってました、
うん
うん、大学になんかこう教えに行ってちょろっとお小遣い程度もらうみたいな、うん、ダンサーとしての仕事っていうのはもうダンス始めて2年ちょいぐらいでもうもらってやっていた感じになるかな。だからバイトはしてこなかったんだよね。バイトしてる時間がなかったの。バイトしてる暇あったら練習しなきゃいけなかったから、頭狂ってるから練習しなきゃいけないんですと。バイト受かってもシフト出すときに、なんだ、いやもうちょっと入ってよみたいなことを言われるんだけど、うん、いや練習があるんですはみたいな、はい、練習って何みたいな、はい、いやダンスの練習があるんですみたいな、え練習みたいな、みんなで練習するわけじゃなくて自分の技を磨く練習をしなきゃいけないっていう、うん、なんかしたいだけなんだけど、ただ、はいはい、ただしたいだけなんだけどしなきゃいけないっていうなんかあって、自分のなんか、うん、でだからバイトは続かなかったかな。続いても2週間ぐらいだったかな、うん、で早くそのダンスでちょっとでも生活できるぐらいのお金が、うん、稼げるようになんなきゃっていう2年間だったって感じ。だから財布に3000円残ってたら絶対イベント行ってたみたいな、電気代払ってなくても行ってた、
はい、
で優勝すれば1万円になって帰ってくるから、それで電気代払うみたいな、よくわかんない侍みたいな、はいはいはい、負けたら死ぬみたいな、なんかそんなアホみたいな生活を送っていたんだけど、うん、まあたまに負けてお母さんに電話してごめんなさいって負けました電気代がみたいな、5000円貸してくださいとか言って5000円貸してもらって払って電気復活してみたいな、あ、勝たなきゃみたいな、わけわかんないよね、バイトすりゃいいのにさ練習しようみたいな、またうん、でもなんかそんな感じでこう生活水準を限りなく下げてもいいから、うん、やりたいことをなんかやっていくっていう、うん、なんかそっちの頭の方が強かった、
うん
うん、お金を稼いで安定することよりも節約して節約して、でもダンスに時間がたくさんできて、うん、そのダンスをもってしてちょっとでもお金が入ったらラッキーみたいな、生きれるみたいな、でもそれが幸せだったというか、うん、それは今でも変わってないかな。生活水準は下がっても全然大丈夫というか、野宿とかもう海外でしてるような旅とかに行ってたから、バックパックとかで、そこでの幸せってすごいなんか本当に何にも変えがたい幸せだったから、今の日本ので、味わってる幸せよりも多分レアな体験だったし、すごいこうキラキラしてるから今でも、うん、なんかそうだね、やりたいこととか好奇心を抑えることが一番自分の中での毒に思える、自分の性格上、うん、かな、
話。じゃあ、うん、まあその延長上で卒業後はそのままダンサーになったっていう感じ。
そう、うんと大学3年生の時に、はい、親に髪切ってこいと、
はいはいはいはい、
スーツを、何作るぞと、
うん、
強制的に行かされて、はい、でまあ俺はうーんって思いながらもこうスーツを作ってもらい髪も切って、じゃあお前行ってこいと、うん、あの仙台から、仙台で作ったからさ、うん、仙台で髪切ったし行ってこいって言われて戻ったんだけど、なんか鏡でこう見てる自分が嘘みたいで、
うんうん、
なんかもうすぐこうバーって脱いで、あかんなーみたいな、
うん、
いやーなんかどうしてもダンスで、ダンスバイトせずにその頃はもうさダンスだけで一応一人で飯食えるぐらいはもらってたから、うんうん、なんかもう収支表を、うん、月々の収支表を書いて、うん、ちょっと収入持って書いて、
うん、
で親に会いに行って土下座したの、
は
い、
へー
2年間だけ待ってくださいって、
うんうんうんうん、
そう 2年待ったら新卒なくなるんだよね、うんうん、待ってくださいって言ってそうで、なんかまあうちの親ってどっちも先生なんだよ、公務員、ガチガチの公務員だからさ、で兄弟4人いてさ、その4人とも全員仙台から関東に出してもらってるわけ、
はいはいはい、
だからなんか厳しいかなって思ってダメ元で行ったんだけど、 お父さんの方が意外にもうんってほーっとお前じゃあ頑張ってみるかみたいなことを言ってくれて奇跡起きたと思って、
うん、
でお母さんもびっくりよ隣で、みたいな、お父さんいいのみたいな、いやでもこいつがそう言ってるんだったら、うん、まあなんかそのアライブのね結果とかもなんかちょっと組んでくれたのかな、
うん
うん、お前もうちょっとで日本一とかアジア一とかな、もう一回勝ったらなってたんだろうみたいな、ギャッツビーのなんかコンペティションも一人で出て、うんはい、なんかその関東代表とかにもなってたからね、なんかそれを期待にかけてくれて2年間だけ待ってやるって言われて、うん、そっからもうでもそこで背中をバチンって叩かれて、あのお前でも中途半端なこと知ってたらもう速攻で仙台に帰ってきてもらうし仙台で普通に働かせるからなって言われて、もうそんなこと言われたらもう愛だと思うんだけどね、
はいはい、
そんなこと言ったらやるしかなくなるというか、そのだらだらそのダンスを続けるという道を立ってくれたんだよねお父さんが、
うんうん
うん、そこでなんかこうじゃあお金ってなんだろう、働くってなんだろう、人生って何みたいな、なんか大きなテーマでこう考えながらダンスの仕事をがむしゃらにやる時期が 2,3 年続いて、全部来た仕事 OKOKOK で取っていったんだけど、必死に忙しいのがステータスみたいな感じの時期だったから、でもそこで陥ったのが全部面白くなかった、ダンスの仕事が全部面白くなかった。なんでかっていうと、自分が舵を握ってないからだって気づいたの、
はいはいはい、
立場的にまず結果がない、
うん、
大きな結果がない、世界一日本一は取ってない時点で、うんとまあエキストラに毛が生えたみたいな、ちょっと踊れる子みたいな、ボランティアに近いような感じというか、まあバイトか、バイトに近いみたいな感じの扱いをたくさんのメディア、大きなメディアになればなるほど、まあ、経験したのと、うん、バックダンスもそうだったし、うん、教えもなんかインストラクター業も自分じゃなくてええやんってなっちゃった、
うん、
みんなに受けるレッスンをするイコール基礎練して一個ステップを教えてルーティンやって終わり、お疲れ様でしたちょっと汗かいて終わりは俺じゃなくてもできるやん、
うんうん、
ってなってやめ、ナンバーも後輩たちからお金をなんかこうちょっとずつもらって、うんうん、それを俺が生活費にしてるってなんかちょっと気持ち悪くて、うん、気持ち悪かった理由って今ではわかるんだけど、うん
はい、
それ相応の価値をみんなに返せている自信がなかったからなんだけどね、うん、絶対にそれは、うん、いい作品を作るまたはいいコミュニティを作ることに対して、自信が持てなかったから、辞めまして、
うん、
でダンスの仕事全部 なくしたというか、ゼロにした。
そこ、いつ頃ですか、
うん、24?5? と
か。卒業して1年。
2年。
2年、
2年、3年ぐらいの時に。
はい、
で、
どうしたんですか、
それで、はい、これは環境を変えなきゃあかんと。はい、
うん、
ってことで、一回ね、お母さんに電話したわけ。
はいはい、
俺仙台帰るかもと。
はい、
うん、って言ったら、これまたね、お母さんが、やめときと。くんなって言ったの。仙台で、なんか、今の成績、ダンスの知名度で、仙台に帰ってきたら、きっとレッスンも持たせてくれるし、うん、多分、何不自由なく実家もあるし、
うん、
過ごせるだろうけども、
うん、
それでいいの、
うん、
って言ってくれたんだよね。絶対ぬるま湯だよ、そんなのって。言ってくれて、面白くないと思うよって言われて、そっかって言って、じゃあ帰るのやめるわってなって、どうしようかな、海外だ。
なるほど。
で、そう、海外を旅してるバックパックをやってる親友がいて、
はい、
その子がオーストラリアに今度行くと、
はい、
ってなって、で何日後みたいな、あ、3日後ぐらいみたいな。そこで、あ、じゃあ俺も行くわ、みたいな感じで、うん、ビザを速攻で申請して取って、ワーホリ、ポーンって飛んだのよ。で、そこがもう、オーストラリアの西側の、ど田舎、パースっていう空港から、高速バスで、北に、何時間だろう、8時間ぐらいかけて行く、うん、もう、街灯もないし、電波もないし、もうあるのは山かファームか道だけみたいな、道も信号もないからね、うん、だからそんな、なんかこう、なんだろう、自然しかないようなところに行って、多国籍のなんかコミュニティの中で山小屋生活を始めた、1ヶ月ぐらいかな、うん、で農業とか体験してみたりとかして、はい、まあホリデー行ってるから、うん、そこがたまたまオーストラリアで一番でっかいベリー農園だったりとかして、超厳しかったんだけど、血豆作りながら気合でやって、なんかその一瞬で出世して、で一瞬で、うん、とバイバイって言って、日本で、あの、嘘ついてる、日本でじいちゃん死んじゃったとか言ってで帰ってきて、でそこから、あ、なんかどこででも割と暮らしていける感出てきたなと思って、
まとまったお金も作れたしっていう感じです
か。まとまったお金はその時は作れてないんだけど、ワーホリで2週間ぐらいしか農業やってないから、うん、2週間でボーンって進出しちゃうんだけど、そうで、なんかでも自分次第でどんな環境でも、環境のせいじゃないと、うん、自分の心持ちで、なんか、あの、生きるステージって、文明の発達度合いも幸福度と比例しないことも分かったし、
うん、
うん、なんか自分次第なんだな、自分のマインドなんだ全てはっていうのを、なんかちょっとそこで体験して、でもそれでもダンスの仕事する気なんなかった。でダンスの価値、自分のダンスの価値知りたいなってなった時に、あ、じゃあチャレンジしようって考えたのが、オーストラリアのシドニー、路上でさ、踊ってお金投げ銭入れてもらうバスキングっていうのがあるけど、それをやって、それだけで1ヶ月生き延びれたら、まあ食えるってことかな、みたいな勝手なルールを自分で定めて、それを行くには、じゃあ、0円で行こうって言って、行きの飛行機だけ取って、あとキャッシュゼロで行ったの。だから、初日野宿、公園で野宿して、そう。で、シドニーでバスキングの許可を得るライセンスをもらって、で、そう、バスカーとしてわーってやってたんだけど、そこで、なんか、他のバスカーがさ、ダンスやってる人、ミュージシャンやってる人、絵描きさんとかいたんだけど、その中で友達ができていって、で、なんかダンスコミュニティそっちであるよ、みたいな。いつもそこでセッションしてんぜ、みたいな。今日ポッパーいるぞ、みたいな。え、マジで？連れてくよ、連れてってもらって。で、サイファー混ざったの。その時こういう和服みたいなの着て行ったから、なんだこいつみたいな感じで、そうなって、で踊ったら、何お前ってなってくれたんだよね。そう、そこで急にオファーが ワークショップのオファーがもらえたの。ワークショップやって東京から来たんでしょみたいな、うん、でワークショップ1回やったら人がバーンって30人くらい集まってくれて、その中でなんか俺のスタイルが好きっていう人がもうなんか 4,5 名来てくれて、うん、プライベートレッスンお願いしますと、うん、でプライベートレッスンの、予定で3週間ぐらい合計で指導にいたんだけど、はい、最後の2週間毎日レッスン入っちゃったよ、だからバスキングは最初の1週間でほぼほぼなんかもうやり尽くして、で後半はもうめちゃくちゃ雨降っちゃったし、はい、なんか、うん、ちょっとバスキングはできない状態だったけど、まあワークショップでたくさん稼ぐことができて、バスキングでもねめっちゃ現地のラジオとかメディアとかもなんかこう出演オファーとか来て出演したりとか、あとなんかうちの会社の、CM にお前を起用したいみたいなこと言われて、はいはい、でもういきなりキャッシュ、なんか50万ぐらいかな、50万出すから出てくんないかみたいな、お前のダンスがいいみたいな言われて、でいつって言ったら半年後って言うから、うん、ああちょっと1週間で帰っちゃうんだよねみたいな、みたいな、じゃあ無理だみたいな感じで、でもなんか、まあ、バスキングをやってる中で可能性っていうのが、うん、ダンスの可能性とかなんか自分のダンスの価値みたいなのに自信が持てるきっかけになったというか、うん、そうそう、でそっから帰ってきて、日本で唯一と言っていいほどやったことがなかったダンスの仕事としてテーマパークのダンス、
はいはいはい、
うん、でテーマパークダンサーの仕事がもう帰ってすぐやんなきゃいけなかったから、もう3週間っていう期間、短い期間だったけど、うん、その帰ってきてさ、でそうテーマパークダンサーやりながら、プレイヤー、
へ、
うん、やり始めて、その頃はもうレッスンとかもやってない、
はいはいはい、
テーマパークダンスとバトル、
バトルです、うん、
でバトルで、テーマパークダンサー1年目だか2年目、1年目かな、1年目の時に、26歳とかの時かなに大阪で大きいさオールドスクールナイトっていうバトルがあって、そこでちょっと結果が出てくれたんだよね、ベスト8でアッキーさんにボコボコにされたんだけどベスト8に残るのすらやっぱりすごい狭きもんで、たくさんいろんな国から挑戦、大阪に挑戦しに来るバトルだったから、そこで結構こうワッとこう反響があって、でその時に直接中国人の人もいたから、中国人の人に俺 の, 地元に来てくれってオファーが来て、でそこから、うん、なんだジャッジとか、うん、ワークショップバトルゲストみたいなのがどんどんこう入ってくるようになったのかな、そう、それで結構世界の大会にもたくさんこう自分でも足運ぶようになったし、うん、呼んでもらうものはほぼ全部、まあ、テーマパークダンサーの仕事が忙しくて断っちゃうこともあったけど、そこと両立していってた感じで、テーマパークダンスを区切りつけて終わらせて、そこからちょっとしてコロナが来た感じかな、
うん、
でも同時進行で木漏れ日もずっと5年間連続でありがとうの公演やってたから、まあ、そっちでも、うん、お金というお金は、まあ、ちょっと稼ぎながら生きながらみたいな感じ、うん、ですね。